べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
まあ、八塚県の話がずっと出てますが、ちょっと違う方にコメント。今の加藤さん。
はい。
まあ、アーケードの話も出ましたけど、はい、いかがでしょう。
でもまさに今おっしゃった通りだと思っていて、まあ、表に出るか沈み込むかっていうことで、僕はまあ沈み込む方で、まあ、東京の議論をするのと地方の議論をするのは本当に、なんていうのかな、もう別回答というか、八塚さんは多分東京にその、まあ、メガシティみたいなものに関心があって、まあ、研究されていて、やっぱりそれとは別にやっぱり地方でも何か、まあ、しなければいけないっていうことで、まあ、今建築家の、まあ、職能っていう話があったと思うんですけども、まあ、その地方で、まあ、仕事をするには、まあ、財源とか、まあ、まあ、仕事自体が少なくなってくるっていうのもまあそうなんですけども、まあ、建築家単体でそのプロジェクトに切り込むっていうのがなかなか難しいっていうことを思っていて、で、まあ、あと震災でも、まあ、結構露呈されたと思うんですけども、そういう社会のシステムというか、まあ、そういうところに、まあ、建築家が投入されないというか組み込まれない、まあ、その中で、まあ、僕は、まあ、計画者として、まあ、その仕組み作りが必要なんじゃないかっていうことで、まあ、そこに切り込んでいこうかなっていうことを考えているっていう感じですね。
いいですか。どうぞ。武田です。あの、食料像、食農像の話はなんか、あの、すごいその通りだなと思いますけど、なんて言えばいいかな。あの、暗い仕事がなくなる閉塞感的話では僕は全然ないと思っていて、むしろあの、可能性が開ける明るい時代として捉えた方がいいんじゃないかというふうにすごく思っています。あの、まあ、昔、今までの歴史で言えば、まあ、例えば、まあ、皆さんの認識がよくわからないんですけど、例えば田村明は建築家と皆さんの中で呼べるのかとか、美濃原さんとか加藤源さんみたいなアーバンデザインをやってた人はもはや建築家では ないのか、まあ、僕からすればまあ全然建築家なんですけど、 ああいう仕事にもっと携わってもいいと思いますし、だからまあ都市に出れば、もっとたくさん仕事はある、それこそまあ人口減少をはじめ 3.11 もあり、どんどん都市の問題って今までよりも複雑化、多様化、プライベート化していって、対応しなきゃなんない課題っていうのはすごい増えてるわけですよね。で、それが増えてるってことはそれに対するアプローチも多様になっていて、やり方ってすごいいっぱい多様になっていると思うんですよね。で、あの、ちょっと最初にお話しましたけど、今都市を作る仕事っていうテーマで、研究会ずっと2年ぐらいやってきたのは、まあ、まさにそういうところに着目していて、一つは、まあ、あの、希望として、都市の課題が多様化していることは、それに対するアプローチが多様化していることで、僕たちがやれることはいっぱいあるんだっていう話ですね。で、一方で、じゃあそれをどうやって仕事にするかっていうと、すごく、一瞬暗くなりそうな面があって、そこには戸惑いがあるけれども、でもこうやって仕事にしている人がいっぱいいるっていうことを紹介している本なんですね。で、それは関西で活躍している10人を、最初に取り上げて、その後50人にアンケートをして、で、最後それに対する客観的な論考を入れているんですけど、例えば10人のうち建築家の人を紹介するとすると、あ、ちょっと建築家じゃない人も、まあ、山崎亮は最近ちょっとなんかメジャーになってきて、やや建築家扱いされてるのは僕はちょっとよくわかりませんけど、まあ、ああいう仕事ありますよね。ああいう仕事建築家がやっても全然いいですよね。空間のことがわかりつつコミュニティのデザインができるっていうのは大事なことだと思います。それから本当に建築家の人は2人いて、1人は京都市の文山さんという方ですけど、この方は、自分で、独立して事務所まで持たれていた方だけど、その後京都市の移られて行政職としてやられています。あの、京都の、建築スクールの本があればそこにも富山さん登場されますけど、ルールのデザインということを言われていて、自分があるべき空間だとかやりたい建築を作るためには、まあ、ルールを変えることが一つはあの、方法としてあるんじゃないかということで、まあ、あの法の読み方だとか、あの建築確認の もちろん方法だとか、京都市の景観条例だとか、建築協定だとかに携われて、まあ、行政に建築が入ることももちろん今までだってあったことだし、そういうところにまあどんどん、行く可能性があるんじゃないかなと思うのが一つです。 それからもう一人は大島さんという女性の方ですけど、この方も一級建築士の事務所を持たれつつ、京都市というフィールドの中で、いろんな委員会の事務局を一手に担われている方です。で、だから京都市のすごいキーマンになっていて、何か行政が困れば、その方のところに相談に行く。で、京都ってすごい、まあ、そういう意味では、地方都市の一番、親分みたいなもので、すごい旦那衆が実は、力を持っていて、行政よりも、まあ、民間の方が強かったりするんですけど、まあ、そういう人たちともうまく、行政計画とかをつなぎつつ、それをどうやって空間に落とすかっていうことを考えている方です。なので、まあ、そういうことをどんどん考えていくと、やるべき方法とか手法はすごい多様になっていて、それでお金を稼いでちゃんと自立して生きていけるっていう、時代になってきているので、なんかもう少し視野を広げ、まあ、どちらかというと多分ここにおられる方々はそんなことを考えなくても、デザインだけやっていけば食べていける方々なのかなというふうには思いますけど、まあ、皆さん方みたいな人たちばかりじゃなくて、多分、皆さん方を頂点にしてピラミッド多分広いと思うので、僕らの周りを見てても、今の学生の就職活動ってどうしてるかっていうと、ネットを見てなんか就職サイトに登録をして、アンケートに答えて、面接やって、その面接のテクニックを勉強してとかっていうような就職の状況の中で、本当にまあ都市に携わる仕事が多様になっていいものになっていくかというとちょっと疑問があるので、なんかそういう、こんな働き方もあるっていうことを少し示したいなと思って、その活動は2年ぐらいやってました。
ありがとうございます。まあ、今のちょっと武田さんの話を お聞きして、まあ、例えばね、僕は加藤君に、加藤雄一さんに、質問をしたいなと思って、それは、例えば加藤さんのやってることが、アーキテクトと、つまり建築家と、言いたいかどうか。で、これ、武田さんの話で、まあ、田村明さんとか、山崎亮さんが建築家だと、基本的には、今、なんとなくこう、言われても、まあ、あり得るかどうかってことですよね。で、まあ、大いにあり得ると思いますけども、昔は多分そうじゃなかったと。で、今、僕はちょっと、最近の状況に対して非常にこう、ある種の疑問を持ってる。で、別に悪いことじゃないんですけども、何でもこう、建築家だと言いたがる症候群みたいな、何でもアーキテクトだと言いたがる症候群みたいなものがあって、なんかこう、建築的なことやってれば何でも、これはアーキテクトだと。建築家を拡張してアーキテクトだと言えば、なんか話が繋がるような、そういうような雰囲気ってすごいあると思うんですよ。で、それは別にそれ自体は悪いことじゃないんですけども、建築家そのものは、多分、あんまりその役割は変わってなくて、ただそれを概念拡張して言えば何とでも言えるんですけども、例えば、それこそ国土を作ってる人たちね、この前もその下神戸さんは、ある種の日本のアーキテクトであると。そういう方はできると。それから、まあ、例えば何かのシステムを設計してる人をアーキテクトというとか、違う言い方ってできると思うんですけど、それって結局、なんか言い回しを違えただけで、なんか物事の本質が変わったわけでは全くないような気はしてるんですよね。物事の言い換えをすることって情報量は増えますけども、でも情報量増えてるようで増えてないなっていうのが直感的な、まあ、感覚です。で、その意味で言うと、例えば加藤さんが、加藤雄一さんの方ですね、されてること、されようとしていること、例えば小野県でされようとしていること。で、さっきはそれこそまさに都市計画者、建築計画者、で、建築家、で、行政、まあ、4つの役割のことを、まあ、トリックスの中に出されてましたけども、まあ、建築家は建築家だと僕は思いますし、でも、あれを出されて、ああいうふうに何かシステムを設計することをアーキテクトだということは、間違いではないと思いつつも、僕が一番聞きたいのは、本人がそれを自分は建築家だと言いたいのかどうか。そこら辺ですよね。だから、山崎亮さんに聞いてみたいのは、山崎さん自分のことをアーキテクトだと、あるいは建築家だと言いたいですかと。でもやってることは建築家だと、今の段階ではね、山崎さんいろいろやるとは思いますけども、だけど、今の段階で山崎さんがやってることは建築家の仕事とは、まあ言えないと言った方がいいと思うんです。ただそれを建築を、まあその対極的に見てっていうか、概念膨らまして建築家、アーキテクトだということはいくらでも可能なんですけども、それはまあ本人がどう思うかっていうのは、僕は一番ちょっと興味があるかなと。だからちょっと加藤さんに、この中だとまずは聞いてみたい。もちろんそれは安川県の、まあ、金子さん、山道さんにもちょっと聞いてみたい。だから例えば批評することだってアーキテクトだってそういう言い方ってできるわけですよね。
その点に関しては、僕はあくまで計画者と名乗りたいっていうのがあって、その建築家が、まあ、職能を、まあ、そこまで広げることには結構懐疑的で、まあ、建築家はさっき言われた、まあ、松田さんが言われた通り、アーキテクトはアーキテクトのままであってほしい。で、もう少し大きなところを語ってほしいっていうのがあるんですけども、まあ、実際にじゃあそれも、まあ、それを、まあ、その社会のシステムに当てはめる役が、まあ、僕は計画者だと思っていて、まあ、そこは、まあ、一線を画したいと思っています。それで先ほど言われたその、まあ、京都の頑張っている10人でしたっけ？
あ、関西で。
関西で頑張っている10人で。で、その行政に行った人はやっぱりあくまで行政職員ですし、アーキテクトではないと思っています。ただ、まあ、そういう職能がないと、まあ、建築が立たない。まあ、いい建築まで落とし込めないんじゃないかっていうことは考えています。
あ、金子です。問題なのは、僕は、建築の職能を拡張していくことは別に問題じゃないと思っています。というか、拡張しても、別にいいって、まあ、さっき松田さんも言ってましたけど、それでいいんだと思うんですが、この間、国士舘大学のスーパージュリーに行った時に、丸山博史さんとタバコを吸いながらちょっと話をしていて、まあ、僕がインテリアデザインの、こう、インタビューをしているのも含めてお話をした時に、まあ、インテリアデザイナーだって結局、まあ、建築的なことをしてきた時代があったと。ただ、まあ、建築的なことそのものを問う人がいなかっただけだと。で、その背景にあることは何かっていうことを二人で議論してたときに、結局落ち着いたところが、まあ、インテリオリティの欠如っていうこと、まあ、つまり、社会、自分が生きている状況っていうことに対して、まあ、なんていうんですかね、人間としてどういうふうに関わるかっていう理性みたいなものが、まあ、なくなった時代が今なんだよね、みたいな話を、まあ、二人でしていたのを思い出しました。で、そういう、時代背景みたいなことが共有されていれば、まあ一般の人たちにもそういうのは伝わる、まあ建築の本質みたいなものは伝わるんじゃないかなっていうことを二人でちょっと話していたのを思い出しましたね。で、多分今はそういうのが見えやすい。原発の問題があったのもあるんですけども、やっぱり、まあ社会と、まあ都市とか、社会と建築、まあ世界と、まあ建築っていうのがすごい直結して見えるような時代になったから、まあそれが伝わりやすいっていうだけなのかなっていう感じはしています。
松田君の今の質問をちょっと聞きたいんですけど、何、建築家か建築家じゃないかをなんか明確にしなきゃなんない 理由は何なんです？なんか建築家じゃなくなったらもう俺たちの仲間じゃないからねっていうことなのか、別に何と言われようが、ね、社会の課題に対して解決していく職能であればそれでいいような気がするんだけど、 なんかそこを分けたいのはどういう意味ですか？
いや、それは僕が分けたいわけではなくて、僕はだからそのやってることは変わらないから、いかにそれを名付けようともその人のやってることとかは変わらないと思うわけですよ。ただそれを建築家が拡張して言う傾向があるので、それに関してはどういうことなんだろうっていうのは疑問に思っていて、で僕はそれをどう呼んだってそれは定義の仕方なのであんまり意味はないと思ってるんです。ただそれよりも僕が問題にしているのは、自分が建築家だと思いたいかどうかっていうところで、例えば建築よりちょっと外れるところに、いる領域の例えば都市計画をやっている人が、自分は建築家だぜっていうふうに言ったとしたら、まあ、それ自体に僕は情報量があるっていうか面白いと思うんですよね。だって普通はそういうふうに言わないと思いますから。だけどそれはあえて例えば山崎亮さんが自分は建築家だと言ったら僕は面白いと思うんですよ。で、かつその建築のことをやってなければですよ。で、そしたらそれが何を意味しているかってことは議論の対象になると思うんですけども、だからなんとなく単にその領域を拡張するだけっていうのは僕は、あまり、なんというか、そこに意味があるとは思ってない。だから加藤さんに、加藤雄一さんにさっき話を聞いて、加藤さんが自分のことを、建築家のやることだとは思ってないという話をしたときに、それは真っ当なんですけども、でそれだと実はね、そこから次に進まないんですよ。 でそのどうしてこれを建築家だというかっていうそのあれって思えるところを言ったところから何かの話は多分始まると思うので、だから本人がどう自分のことを定義するかっていうところは一番大事だと思ったんですね。で実はこれはその先ほどの一番最初の坂根さんが建築家の職能について皆さんどう思われてる、どう思われてますかっていう話をした、そこに多分つながっていくと思うんですけども、もう一回その坂根さんにちょっと、聞きか、まあ、あの質問を返したい、質問返したいというか、あのマイクをちょっとお渡ししたいと思うんですけども、まあその坂根さんがどうして、建築家の職能を問題にしているか。でまあ、今の建築家の職能で結局成り立ってないっていうところは多分大きいと思うんですけども、そしたらこれからじゃあどういうことになればいいか、つまり建築家の職能を、どういうふうにすると、まあ、理想的にはでいいんですけども、何か物事が回っていくのかな、やっぱりそのプラスのポジティブな方向でちょっと考えてみたいと思ってるんですけども、いかがでしょう。
ちょっと今話がやっぱ都市の問題とも当然関わってくるので、まあ、そっちの方でまあ建築家の職能っていうのがまあ問われたんですけども、ちょっと都市の問題を一回ちょっと置いておきますね。でそれでまあ建築家の職能像っていうのについてまあもうちょっと突っ込んでいきたいんですけれども、まあ、僕は最初ちょっとまあかなりベタな話しますけども、やっぱりその事務所立ち上げてどうお金回していくのかっていうのがね、どうもやっぱ見えなかったっていうところがありまして、で、まあちょっと僕、まあ一つで例を挙げると、例えば設計料っていうものの考え直しを、まあ他のジャンルで考えられないだろうかと。で、まあ、これちょっと僕よく言ってる話なんですけど、やっぱ出版で僕も原稿を書いて食べていこうと思っても、これもやっぱ失敗したんですね。あまりにも原稿料の単価が安すぎると。で、そう考えたときに、まあ、例えば小説家がですね、本を出すときに、まあ、どういう収入計算になるかって言ったら、まあ、1冊1500円のうち、まあ、印税 10% で、1冊売れたら150円が収入として入ると。で、それを1万部売ってもせいぜい150万円しか入らないと。で、これでま、頑張って年間に2、3冊、まあちゃんと小説書いたとしても、本当まあ苦しいっていうか、なんとか食っていけるっていうレベルでしかないと。で、それで僕はその電子書籍に関して、まあ、ホリエモンに話を聞くときがあったんで、まあ、出版のことをどういうふうに考えてるんだって聞いたら、ホリエモンは、まあ、本を出すことっていうのはあんまりその、考えて、収入源としては考えてないと。むしろそのメルマガに力を入れてると。で、それはどういうことかって、メルマガっていうのを、まあ、840円ぐらいで配信してるんだけども、まあ、それをまあ、メルマガの配信会社との契約で、だいたい700円ぐらい、まあ、もらえるような契約をしてると。で、それでまあ、購読者が1万人いると。で、それで、毎月、出して、それを12月続けると、要するに1万人で、まあ、その700円っていうのをどう換算するかって言ったら、まあ、新書1冊分に当たると。で、印税、これ 10% と計算すると70円になってしまうんだけれども、もう700円手に入るとすれば、1万部じゃなくて10万部売った話になると。で、これを毎月12ヶ月売ると、まあ、毎年100万部のベストセラーを出しているような計算になってくると。で、こういう考え方っていうのが、まあ、人はまあ、スススってできて、まあ、ちょっと1万部メルマガで売るっていうのが、これが実はというと、まあ、難しいんですけれども、まあ、こういったその、単発で、まあ、設計と本当単発で仕事終わってしまった次の受注はないんで、そういう継続した、受注が取れて、しかもその経費がかかんなくてとか、そういうようなことを考えて、なんかその設計料というか、まあ、建築家の、まあ、収入ベースを変えていけないかっていうのが、まあ、ちょっと考えていたことではあります。で、これとはちょっと、これが一つの提案なんですけども、僕はちょっと聞きたいっていうか、さっきその、山道くんだと思うんですけども、さらっと言ったんですけども、さすが八塚先生のまあ教え子やなと思ったのは、建築家っていうのは、メタのことを社会へ、まあ、組み込んでいくのが仕事だっていう、さらっと言ったんですよね。で、これすごく重要だと思ってて、まあ、ちょっと啓蒙的かもしれないけれども、まあ、僕はビジネスと振ったら、大体返ってくるのはニーズとかでね、そういうまあ、お客さんが何を求めるかとか、そういうような話にすぐなっちゃうんだけども、やっぱりここを、そのメタを、まあ、その、社会に組み込むっていうところっていうのは、やっぱりその、外してはいけないところだと思うし、それを考えたら、まあ、建築の設計もそうだけども、まあ、八塚さんがやっている、まあ、その文章であるとか展覧会っていうのは、まあ、ある種の本当にそのメタを、社会に刷り込んでいくっていうことで、まあ、非常にいい活動だし、まあ、八塚さんが、まあ、プロフェッサーアーキテクトになるっていうのは、ベストだったと僕は思います。で、そこであえて聞きたいのが、入江さんもいらっしゃるので、まあ、ある意味、プロフェッサーアーキテクトっていうような立場にいる方の、 まあ、その考えている、まあ、その事務所像っていうか、設計事務所像っていうか、まあ、その活動像っていうのと、あと、ま、これから事務所を立ち上げようとしている松島くんが、どういった自分が建築事務所を立ち上げていく、まあ、その活動範囲が、ま、設計だけでやっていくのかとか、をちょっと、ま、聞いてみたいと思うので、お願いします。
まあ、事務所像というのは、まあ、すいません、入江です。ちょっとまあ僕も教員をやってもう数年、研究室持って数年経ってきて、ちょっといくつか、仕事というか、自分の行動をこう、分けた方がいいかなというのがやっぱり、最近感じているところです。で、例えば横浜の、まあ、新興村の、建築系ラジオのブースで、展示をさせてもらって、あのは、あれはまあ学生と一緒にやったわけですね。で、まあああいうのはやっぱり学生にとってもなかなか卒業した後にはできない、まああまり関わるああいうことはできづらいって言ったらいいんですかね。ことだと思うので、あれ、ああいうことはまあ学生と教員が一緒になってやる価値があるかなと。まあああいうプロジェクトというか、だからパネルを作るのはじゃあそれが建築かどうかと言ったらまた怪しい話になるんですけれども、でもまあああやって沖縄の学生も頑張ってますよっていうようなことをまあ見せるアピールするという意味で、さらにそのパネル自体も何かその自分たちの作風に絡めて作るというようなことはある種意義があったかなと。けれども実際の建築物を作っていくとかっていうまあ実務ですね、これはちょっとまた難しい問題があって、やっぱり学生がそこにこう出てくると結構またいろんな問題が出るというか、まあ細かい問題が出てくるんですよね。まあ一つはやっぱりそのやっぱりなんて言うんでしょう、その給料をもらって仕事をするっていうことですよね。それがきちんとしたこう書院という形でやるのとそうではないのとというのはまたやっぱり違うでしょうし、その所長にあたる人がその、書院とかとの関わり方っていうのもこれは決定的に、例えばそこの、書院の家族をも養う立場なので責任感が発生しますよね。とかそういうことがあるので、お互い書院も所長もお互いがやっぱり必死というかそういうピリピリした状態が発生しているので、そのいつでもこうなんか楽しいだけじゃなくて、やっぱりそこにはまあ、仕事という結びつきがあると思うんですよね。それがこう学生との間で成立するかということを考えるとちょっと僕は難しいかな。その辺うまく回す力が僕にあればいいんでしょうけれども、ちょっと今のところ僕にとってはそれを想像すると成立しにくいかなという感じはします。
今多分所長がユニクロ着て書院がギャルソン着るみたいなそういう時代が来てますよね。もうそれでもこう所長はこうちょっとでも見栄を張らないといけない、それがこう建築家だみたいなこう流れが今でもまあ息づいてるというか、
あとごめんなさい、いいですか。あとなんかプロフェッサーアーキテクトとして例えばなんかこう学生に何か還元できることがあるとすれば、まあ、例えば現場が始まると、その現場に、こう学生、まあ、院生とか、まあ、学部生もそうですね、まあ、研究室の学生とかをちらほら、連れて行ったりする時があるんですけれども、まあ、そういうこととか、あとは、あまりなんか、場面としてはないんですけれども、例えば、現場で、例えば僕が、その工事、の人、工事をしてくれている人に対して、なんかお礼を言ったりとか、謝ったりとか、お願いしたりとかでするわけですよね。設計者としては現場の、工事管理の時に。で、そういうのはちょっと見て ある種見てもらいたいなというのは感じたりしますね。もし学生が建築家になっていくことを目指しているのであれば、ただそのクーラーの効いた涼しい部屋で図面を描いて、それがそのままできますよっていう話ではないので、それは、まあ、教員やりながら設計もやってる立場の人間としては、そこは何か還元できればいいかなとは思ってますけどね。まあ、それもインターンとか、まあ、インターンも話せばいろいろあるんですけど、まあ、とにかく事務所とかバイトなりなんなりで学んできたらいいとも言えるんですけどね。すいません、長くなりました。
すいません。
山道です。その建築家っていうものを今、話されていたと思うんですけど、何かその一緒くたに建築家って言ってもやっぱり幅があるもので、その職人としての建築家像と職能としての建築家像っていうのはおそらく違うと思うんですね。それですごく大雑把というかひどい切り方をしてしまえば、その建築を建てる人は設計士であって、そこに、まあ、先ほどのではないですけど、そのメタなその思想を入り込ませる人間が建築家であるっていうようなくくり方ができないかなって僕は思っているんですね。それで言ってし、もっと言えば、その純粋な形がアーキテクトっていう、まあ、3つの階層に分けていて、その建築家っていう、今その日本では建築家っていう、その何て言うんですかね、言葉が浮遊している状態というか、西洋のその哲学の中から、西洋科学の中から生まれてきた建築家像っていうものには寄り切らず、けどもやはりその設計士っていうラインだけではなくて、その間をなんか浮遊しているような状態な気がしていて、そこら辺をこうなんかちゃんと区切りをつけた方がいいのではないかなと最近こう僕は思っているんですが、
まあ、先ほど入江さんの方からも話し合ったと思うんですけれども、やっぱりまあ学生なんで、こういうふうにまあ言っちゃうと頭でっかちになっちゃって、結局仕事をしていく上で建築をやっていくと、まあ全部社会の人間関係が建築そのものに現れていくというか、そういう背景を見ないで理論だけでやってしまうっていう状況が実は生まれていると。で、今回もまあ、山道が今話したようなことが、東京計画、東京2050という、UIA の連動企画でやっている丸の内のプロジェクトの中でありまして、実はその現場に大工の人に、うちの研究室がやっていることに関わってもらったんですが、それに対して、お礼を言うとか、そういうことは全然できないと。で、次の仕事の時に関わってもらう時に、そういう挨拶ができないと、まあ、現場の人たちは怒ってしまうと。そういう、まあ、一つ一つの、まあ、つながりみたいなこと、まあ、それは建築家以前に、まあ、人間っていうものの教育がなってないんだなっていう感覚は、まあ、最近受けたことなんですね。で、まあ、でも山道はそれをあえて分けて、こう、語りたいと。だけど、どうなんですかね。実際仕事をしている人たちとしては、まあ分けられる問題だと思いかどうかっていうのはちょっと聞きたいなと思って、特に熊事務所なんかは現場に出てもそういうのって、やっぱり職人さんとどういうふうにこう関わっていくのかっていうのも含めて、ちょっとお話聞きたいなと思うんですけど。
今質問が二重になっちゃってますよね。
まあ、なんていうんですか。現場に、まあ、出ないで建築ができるってことはないですよね。
いや、そうとは限らないです。
ああ、そうですか。
海外は、はい。それは契約のがどこまでかという、はい。少なくとも自分は関わりたいとは思ってますけどね。ごめんなさい。先に坂根さんの回答に答えない、ごめんなさい。質問に答えないといけないので、ちょっと今議論が錯綜してますけど、まあ独立したてでどうビジネスを考えていくか話ですが、まあタームがいろいろあって、僕はしたてなの、独立したてで一人でまずスタートするので、まず目の前のレベルで食っていくことを考えるならば、今住宅一軒やってるんですが、 まあそれでギリギリ生きていけるんですけど、もう一件来たら僕今の年収簡単に超えちゃうんですね。要するにバランスの問題で、まあ自分の肉体でやれる限りのこと、もしくはまああと設計ではさっきそのことをずっと話そうと思ってたんですけど、なんとなく 10% から 15% の間っていうのがまあなぜか決まってはいる。これ人口計算にしたらあっという間成立する話なんですよね。まあだからまあ目の前のレベルで食っていくこと考えたら、まあ、クライアントに対して設計料の相談と、まあ、もう一件必死で営業すれば食ってはいけると思う。まあ、シーラカンスの小島さんなんかは、食っていけるとはいけないとはいえ、餓死した人なんか見たことないって言ってますけど。で、まあ、そのレベルを超えて、やっぱり所因を抱えて拡大していくときに回していくっていう問題は、今から絶対考えていく必要があると思っていて、で、それは、まあ、自分のスタンスの取り方という問題とともに構造的な問題というのがあるんですが、どっちにも一応タッチできるやり方は、僕は常にまあプレゼンスを保つというかですね、特に僕はウェブの可能性を感じてますけど、メディアに対してのプレゼンスを持っておくということです。まあ、同時にそれは社会にコミットするということにもなるんですけど、まあ、社会のプレゼンスがあるかのように振る舞うでもいいんですけど、まあ、一回作品を出したときに、誘惑するためのストックというか、火薬的ストックを持っておくようなイメージなんですけれども、まあ、そういうもので、布石を打っておくというのは、確実に今できるなと僕は思っています。まあ、規模は小さいかもしれません。で、あと、本当に、コストパフォーマンスの良さとかビジネスを考えていくんだったら、さっき言ったメルマガのように経費がゼロで、かつ、お金を払った人に対してコンテンツを用意しておくってことがやっぱり重要。それは本当に儲かりますよね。で、今建築がウェブでこうメディア発信していく上で、それがお金に換算するっていうシステムがかなり下手くそだと思いますね。まあ、ウェブ全体に言えるんですけど、まあ、よく言われてるのが、ちょっと変な話ですけど、なんて言ったらいいのかな。エロいサイトとかは、昔はあれを換金するのが下手くそだったんですけど、最近そのシステムっていうのが徐々に出てきて、それはやっぱり隠されたコンテンツに対して価値を感じてるからなんですよね。で、それを隠すっていうことも社会的に許されてるからなんですけど、建築って扱ってるコンテンツがそれなりに社会的に高尚なものなので、それを隠蔽してお金払った人に見せるよっていう、まあ、倫理観の問題になってるんですよね。空間ってものが倫理はあるのかとか、そういうコンテンツとしての倫理観とか、そういう問題に結構入っていくのかなと思っているんですけれども、今新建築者さん、新建築オンラインでやっている雑誌で補足的に追えないムービーとかを見せてるんですけど、あれ本当にお金払っても全然おかしくない情報の価値持ってるんですね。あれを公開してるって相当もったいないことしてるなと思いますけれども、まあそういうなんでしょうね、行かなきゃ分かんないっていう、実はお金を払えるコンテンツっていうのが建築にあるとは思うんですけれども、それを隠すということが社会的倫理上責められやすいので、誰もが下手くそになっている状況なんですけれども、そのやり方ってないかなっていうのはちょっと思ってます。チリ、急に話飛びますけど、チリで建築のムービーサイトを作っている変な外人がいるんですけど、一回日本で僕も会ったことあるんですけど、それはいつの間にか有料制になってたんですけど、全然アクセス減ってないそうなので、まあ、なんかそういうやり方っていうのを事務所、設計事務所がインハウス的にやれれば結構先があるんじゃないかなっていうのは思っています。すいません、アキレリでしたっけ。そうですね、なので金子さんの質問に答えるとなると、まあそれもアーキテクトの仕事だぞとざっくり言っちゃうのが、まあ取り急ぎですがね。はい、ちょっとまあいえいえ全然。
いや、あれば
どうぞ。
松田さんに質問なんですけれども、はい、こういう建築系ラジオみたいなものは、やはり今のお話とも絡むと思うんですが、今後どういう進展を目指して、まあ、職業的というか、いうのは考えているんでしょうか。
まあ、だからその建築系ラジオがどうなるかっていうことは、まあ僕も分かんないですけど、それはいろいろやっていければいいなと思いますよ。でそれからまあ有料版の話だって出たこともありますし、ただオーディオブックっていう形式を取らざるを得ないんですよね。ポッドキャストって有料化できないの でそれは手続きもめんどくさいし、で自分たちやるのも大変だし、ある意味そのやろうと思ったらできますけど相当中抜きされるとかいろいろあるんですよ。でそれはそれでいいんですが、それを有料化したところでなんか内容的に大きく進展するかどうかは、まあ何とも言えないと。だけど、その試みはどっかの段階でやるかもしれない。だけどそれはそんな重要なことじゃないかなっていう気がするんですよ。今のフォーマットの中である程度面白いことができるといいなとは思います。もちろん有料化した時には新しいコンテンツ、新しいタイプのコンテンツが生まれると思いますけども、僕は今の段階ではそんなに、何か新しい形式を、持ち込むことでね、すごい進化があるかどうかは、可能性があればやってみますけど、そこはそんなに興味があるわけではないです。で、建築系ラジオの、ことを考えるというよりも、なんというか、こういうメディアをね、建築家が、やってることの意義をもうちょっと考えた方がいいと思うんですよ。で僕が、まあ、いろんな理由で関わることになって、今相当関わってはいますけれども、建築家にとって、メディアもそうなんですけど、僕は批評ってやっぱり大事だと思うんですよね。で、その意味で言うと、その伊佐崎新さんとか、例えば、その、まあ、建築家であり、まあ、最も、まあ、影響力の強い批評家であると思うんですよね。自身が。で、自身の作品についての批評も自分でされている。っていうで、他にその磯崎さんの表を、また今度はひっくり返すような人もなかなかできないし、で、建築家にとって表は何かっていうと、その、まあ、磯崎さんの場合その自作への注釈みたいな形で表が現れてきて、それが今度、違う形でどんどん展開はされて、きますけれども、その作品の解釈っていうのを作品を作ることと同時に磯崎さんやってるわけですよね。で、僕はそれはやっぱり大事だと思うんですよ。で、批評をすること、それから他の人の、他の建築家の作品について何かを語れることってやっぱり大事だと思いますし、それこそ実はアーキテクトのもう一つの仕事かなっていうふうには思います。で、都市計画とかではある意味なくてね。で、もう一つはそのメディアっていうのは僕は今まであんまり気づかなかったんですけども、やっぱりでも批評と同じように、重要な側面は持ってるような気はしていて、自分でそのメディアを作ることでそこにまたその声を乗っけて、声じゃなくてもそのテキストでも乗っけていくわけじゃないですか。で、その批評とメディアと、建築を作ること、その3つっていうのは、まあ、ある種 その三角形を成しているなというふうにはなんとなく考えていて、で、まあ、それを全部やることがね、大事かどうか分かんないんですけど、たまたま自分は、まあ、その批評をすごく今の段階しっかりやってるかどうかは分かりませんけれども、だけど、メディアを作ることで、まあ、批評を自分で載せることはできるわけですよね。で、それからもうちょっと違う分類をすると、コルビジェっていうのはその建築とメディアと、まあ、あの人がやっぱり、両方やってる人だと思うんですね。コルビジェは批評はしなかった。あなたは結局自分の作品を語ることはしたけど、それは批評じゃなくて、もっと喧伝というか違う意味であって、広報ですよね、ほとんど。で、批評はしてない。で、伊佐崎さんは、建築と批評はしたけれども、伊佐崎さんがまあメディア、まあイニとかやってますけれども、それが何か伊佐崎さんがそのメディアをこう使って何かをやろうとしたわけではなく、まあ自然にできたメディアはあったけれども、伊佐崎さんはやっぱりそのメディアを作ることはしなかった。まあ、その意味で実はその五十嵐太郎さんは建築家作ってないけどメディアと批評をやってるわけですね。なんかそういうこう関係がいろいろ読み解けて建築家のその、ポジションが見えてくると、だからまあある意味五十嵐さんたちの建築家であるということは言えるなと思いつつ、その3つのその、ベクトルから建築家のそのポジショニングを考えることは可能だと思っていて、
で少なくとも今の段階では僕は、その3つのそれぞれのところに足をかけている状態に自分がいるとは思っているんです。まあこれが今後どうなるかはやっぱりわからないですけど、でも3つはそれぞれ建築家にとって重要なところであるというふうには思っています。これはまあ今の段階での僕の認識です。